山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。さて、今回の我ら松山フォーク村のゲストはなんと澤田翔子さんです。
こんにちは。
イエーイ。後ほどね、お話をたっぷり聞いてみたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。はい、
我ら松山フォーク村。
では早速ご紹介します。ゲストの澤田翔子さんです。はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、マスター硬いじゃないですか。
硬いんですよ。いや、前もね、あのFM 愛媛さんで同じタイトルの、うんうん、はい、番組翔子さんにゲスト来てもらって、もうまずね、硬いですよ。
同じ印象ですね。
そう
もうでもあれ何年前になるんですかね。
あれはね、
戦後間もない。
そうですね。2011年か12年ぐらい、
じゃあもう 4,5 年前、はいはい、そうですね、あっという間ですね。時が流れるのは。でも本当に毎年毎年ね、はい、お世話になってオールでライブさせていただき、もう高橋マスターにはですね、ライブ後の打ち上げの、
そうなんですよね。
そこまでいつもね、楽しく美味しく、はい、過ごさせていただいて、もういつも幸せな気持ちにさせていただいております。
ありがとうございます。はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。澤田翔子さんとはですね、あの、なんといってもですね、あのスタジオール、
はい、
2010年に初めて、
そう、2010年でしたっけ、
はい、秋にですね、翔子さんが、
はい、
ライブを開いてくださって、
はい、
それまではね、まあ、2009年にこの今の建物ができたわけなんですけど、
はい、
プロの方なんていうのは、まず来ない。
ああ、そうだったんですか。アマ
チュアの方が細々とやる感じ。
いや、
そこへ澤田翔子さんがですね。
何おっしゃいますか。今やまあすごいじゃないですか。
いや、
ねえ、そうそうたるアーティストの皆さんがオールで毎年ライブをやられるようになり、
ありがとうございます。
それもやっぱりね、マスターの高橋さんの人脈、
いや
人徳、
全然
ね、ここまで持ち上げて私どうするのかと。
今すごい持ち上がって、もうどうしよう、降りてこれなくなりました
が。いやでも本当にそれはね、真実ですね。はい、
本当
ですか。もう高橋さんのやっぱり人柄が、皆さん一回、一緒にここでオールでお仕事すると、あ、ぜひまた次も一緒にやりたいなっていう、そういう優しいこう気持ちにさせていただける空間なんですよね。はい、
ありがとうございます。
いえ、こちらこそ本当にありがとうございます。
いや、もう本当にね、澤田翔子さんのライブはもう毎回楽しみ、もちろん、今日もこれからライブなんですけれども、はい、はい、もう毎回ね、こう思考が違うっていうか、そんな大きくこう変えてるっていうのもそんなには、バースデーライブで全部リクエストとかね、あるいは村下幸三さんのメモリアルライブとか、まあ、それはもう内容的に全然ガラッと変わるライブではあるんですけども、はい、ワクワクっていうのは
本当ですか。
はい、
うん、
もう楽しみで。
嬉しいわ、私アイドルだから。
まあ、これは否定しませんけどね。
もうワクワクドキドキしてもらえるのが
本当ね、当時僕もフォークソングにですね、もうどっぷりハマって、その時代にイルカの妹っていうキャッチフレーズで、
あー、ね、血縁関係ないですけどね。
なぜかまあね、妹ということ
で、そんな素敵なキャッチコピーでデビューしたのが1979年の5月。
はい、
もうあれから37年以上の時が流れ、今はアイドルといっても54です。
いやもうずっと永遠のアイドルですから
ねえ、なんちゃって、いえ
素晴らしいことですよ、
自称ですが。
いやもう皆さん認めるところでありますけどね。
はい、
まあそういうアイドルの翔子さんがですね、
はい、
スタジオオールに年に、まあ1回しか来なかったというのはなかったんじゃないかっていうぐらい、2回以上は必ずね。
そうですかね。それまでは本当に松山おろか 愛媛県自体にも、うん、縁が全然なかったんですよ、はいはい、なので行きたい行きたいと思いながらも、うん、そういう知り合いもいらっしゃらないし、はい、どうして行けばライブができるんだろうかっていうような時代がずっとあったので、まあ FM 愛媛の和田さんという素晴らしい偉い方がですね、相談したんですね、はい、どこかライブやりたいんだけど、うん、ああオールがいいよ絶対しょこちゃんに会うよって教えていただいて、はい、高橋さんとつながりができたわけですね、
はい、そうなんです、うん、FM 愛媛の和田さんあってのですね、
ですね、もうとても足は向けられません、はい、お尻は向けてますけど、そうです
ね、いえいえ、ね、
はい、それからの
今日も見に来てくださいますけど ね、
そのような予定でとても楽しみにしているんですけど、でもそれから、まあ年に1回、うん、2回は必ず歌わせていただく形になって、ね、はい、本当にありがとうございます、
もう特に去年今年はその村下幸三さんの、
はい、
追悼のメモリアルのですね、うん、ライブをオールでもやってくださるようになって、
はい、
でもう村下幸三さんといえばやはり四国、うん、しかも愛媛、
はい、
松山、
ね、
非常にゆかりのある方なので、
松山行きフェリーという代表曲があるぐらいですからね、
はいはいはい、
6月24日のご命日に、はい、1999年に、まあ、村下さんは他界されて、うん、次の年から毎年やってたんですけれども、
う
ん、東京だけだったんです最初は、は
い、 そうですよね、
でそのうちにぜひ地方でもっていうことで、でここ最近はじゃあ広島と松山とゆかりの地ですし、
はい、
であと、まあ、大阪と名古屋と5カ所で去年も今年もやらせていただき、はいはい、この5カ所の中で一番盛り上がるのが松山なんですオールなんですよ。
うわ、本当にですね、もう本当これはね、
去年初めて、
はい、去年初めて
村下さんのフォーエバーライブ、はい、親愛なる人をやらせていただいて、はい、まあ、期待半分と、うん、大丈夫かなっていう、うん、村下さんのファンはたくさんいたにしても、はいはい、いずれにせよ私が歌う村下幸三の世界ですから、果たして受け入れていただけるかという不安はすごくあったんですが、
はい、
まあ蓋を開けてみたら一番盛り上がったんですごいびっくりした去年でしたね、
う
ん、
そう言ってくださるともう本当に、ね、嬉しくてね、
うん、
村下さん自身も喜んでおられると思います。
多分そうだと思います、一緒にきっとオールに来て、うん、ギター弾いて歌われているんだろうなと思いますね、うんうん、
そうそう、それに見に来た方々も、うん、やはりねよくご存知の方なんかも中におられて、うん、
はいはい、
で村下さんのことを兄さんと呼んでたりする人なんかもいて、もう泣きながら翔子さんの歌を聴いてるっていうのもね、いやいやいや、今年もありました。
拙い私の歌ですけれどもね、いやいやいやいや、
もう本当ねえ、自分の歌は歌わずに村下幸三さんの歌を全曲やっちゃうっていう、これもねスパッともう本当に素晴らしいです。
本当にたくさんの名曲を残してくださいましたから、うんうんうん、おこがましいですけれどもやっぱり歌い継いでいかないと歌って死んじゃうと思うんですよね、うん、
その通りです。
でもちろん村下さんの楽曲はいろんなところでね、うん、初恋にしてもこう、うん、テレビで使われたり、うん、ラジオでも流れたりいっぱいしているんですけれども、まあ、私ごときですがやっぱり村下さんと縁があって、
はい、
ジョイントライブを10年ぐらいやらせていただいたというところで、はいはいはい、まあ、私なりの村下さんの世界を、うん、1年にその、ね、1回でも歌わせて、はい、毎年歌わせていただきたいなと思ってやってるライブですけど、はい、
いやこれは本当村下さんのファンにとっても本当にありがたいことだと思いますね。
そう、最初はやっぱり私のファンの方だけだったんですけれども、年を重ねるごとに、まあ、今インターネットの時代ですから、はい、どうも澤田翔子っていうのが村下さんの歌を歌ってるみたいだよというのが、はいはいはい、村下さんのファンの中でも、うん、そういう情報がこう、うん、ネットの中で飛び交うようになって、うん、それで、まあ、村下さんへのレクイエムの親愛なる人へという曲が私の楽曲であるんですが、うん、それを YouTube で見てくださったりとか、はい、それで、あ、じゃあちょっと澤田翔子の歌、うん、行ってみる聞いてみる、うん、っていうような感じで、うん、年々村下さんのファンの方が、はい、普段全く見かけないファンの方が、はいはいはいはい、その追悼ライブの時にはいらしてくださるっていうのはありがたいですね。
本当にそうですね、
村下さんがこう間を持ってくださったということで、ね、うん、嬉しく思っています。
おかげで本当村下さんの、ね、ことを思い出して、ね、今は YouTube とかで、ね、探したりとかして、
うん、そうですね、便利な時代になってね、
はい、聞くきっかけにもなりますしね、うん、
ですね、
はい、素晴らしいと思います、
はい、
もうぜひね、もう本当にもう僕の希望としてはもう毎年やってほしいなっていうところがあります、はい、
もうできうる限り、
できうる限り
続けたいと思ってます。はい、
お願いします。はい、
はい、
我ら松山フォーク村、
翔子さんといえばですね、
はいはい、
もうシンボルマークが猫ちゃん、
うん、ああもう ね、にゃんこは大好きで ね、今、
はい、
4匹とも言いたくないぐらい、4人って言いたいぐらいの子供みたいな、
あらあら
バカ親状態になってますけれどもね、まあ、
ね、
愛媛でそうなんですよ、
ね、オールだったっていうのはちょっと嬉しいことです。
そうなんです、あの一緒にね高橋さんと、うん、それからママさんと、
はいはい、
まあ、当時はうちの兄貴が手伝っていたりしてね、はい、であのその時ゴールデンウィークだったんですよ、うん、で、うん、オールライブがあって、うん、せっかくだからライブだけで帰っちゃうのもったいないし、うん、みんなでどっか行こうよ。
そうなんですよ。
で四国カルスト、
そうですね、
いいところがあるよ。
四国カルストも見晴らしもいいし、うん、牛もいて、
うん、
ね、もう素晴らしい景色の、
うん、
ところだったはずなんですけどね。
でそこに行ってみようって言って、
はいはいはい、
宿もそこにあるから、
そうですよ。
だってもうみんなで楽しみにして行ったらですね、うん、天候があれ、
ね、
雨、
もうなんかあれ乳白色っていうんですかね。
ねえ、本当入浴剤入れたような感じでしたよね。
そこに車が使ってる感じで、
そう1メートル先も見えないという、まあ、松山市内はまだちょっと雨がポツポツって降ってる、そう、だんだん山を登っていくに従い、霧がブワー
ッと出 て,
と出て、あれ
これは危険。身の危険を感じる。
でも宿を取ってる、
そうそうそう、
行くしかない、
もうすぐそこだしみたいな、
行ったんですけれどもね、真っ白で何にも見えない、
何にも、
そう、
牛がいるのかどうかも
分からない。
からない。
それで
大雨、
ね、で次の日に晴れてくれればと思ったけども、はい、次の日もぐわー、
そう、
暴風、
何にもすることない、
そう、
大人同士でトランプするわけにもいかないし、
そう、どうしましょうかと、で朝食をねとりあえずホテルで食べて、
はい、
お腹いっぱいになったところで、高橋さん、どうしましょうか。
もう僕は提案しましたよ。僕はちょっと行って、
うん、
あのタイおにぎりっていうのがある、うん、あのちょっと道の駅みたいなのがあるんですよと、
うんうん、
そのタイおにぎりを食べに行きませんかということでですね、
ね、なんかタイ焼きの形をした中に、
そう、
タイ飯、
そうなんですよ。これはちょっと説明がね難しいんですけど、ね、
うん、
あのタイ焼きもまさにイメージタイ焼きなんだけど、食べてみるとタイ飯、
う
ん、うん、この感動はですね、ぜひ翔子さんにも味わっていただきたいなと、
うんうん、ね、もうだから高橋さんは、いやこんな天気だし、うん、もう行くにもどうしようか、
もう景色は捨てて食べるもので、
タイ飯だっていう話をね、そうそうそうそう、朝食食べた後にね、お腹いっぱいなんですけど。でもそのね道の駅に行ったんですよね、うんうんうんうん、
行きました。
日吉
夢産
地、夢産地、
ね、
道の駅、
うん、紀北町っていうところにね、
はい、
あるんですよ。あのだから松野町っていうのかな、
うん、
まあ、そのすごい高知との県境ぐらいにある町で、
うんうん、はい、
南の方のですね、
はい、
これみんなで、ドライブして、
そう、
行きました。そしたら、
うん、
こう産直市で、
そう、
珍しいこうみかんとかですね、
うん、美味しそう
なね、いろんなものがこう安く売られててですね、
フルーツ野菜、
うわっという感じでね、
うん、
でただ一つ残念なのは、そのタイ飯屋さんは、
う
ん、あの移動のその移動式の販売店だったらしくて、
おっと、
たまたま僕が行った時にはあったのに、
うんうん、
今回はなかったっ
ていう、ね、その日はねなかった。私はもう朝食食べてお腹いっぱいだったけど、
はいはい
はい、美味しいタイ焼きのそのみたいなおにぎりっていうの、もう胃袋はカモン、うん、タイ飯ってなってたのに、ないんですか。もうね、あの時の落胆といったらなかったですよ。
僕もね、あ、失敗したと思いましたけども、
は
い、しかしそこで事件が、
そうなんですよね、はい、あの段ボールがね、フルーツやら野菜やら置いてある長テーブルの、
そうそう、ね、一番端っこにね
段ボールが置いてあって、
段ボールが置いてあって、
うん、
中からなんか声がするんです
。っていう声が、ここの道の駅は、あ、そうか、動物持ってんだと思って、ペットショップもなんかやってるんだと思ったんですよ。そしたら道の駅の人に聞いたらね、 なんか朝来たら
そうなんですよ、
どなたかが
捨てられてい
て、にゃんこちゃんを置いてっちゃった、
はい、その時は5匹いたんだけど、うん、今4匹になってる、うん、1匹はもらわれて
誰かが持っていったと、ね、そうそうそうそう、でこの4匹引き取り手がなかったら、うん、もう保健所に持っていくとかっていう話をしてて、うん、でその時ちょうど飼ってたもう17、8年生きていたにゃんこが死んじゃった時だった、はいはいはいはい、もうすごい傷ついて、うん、あもうもうもうこう立ち直れないっていうぐらい、うんうん、家猫だったんでね、はいはい、家の中で見とって、はい、もう悲しくて悲しくて、もうやっぱり生き物は無理だって思ってた時でも1年経って、はい、でもずっと頭の中でどこかその猫の思いが残ってたところに、うんうんうん、そのにゃんこちゃんを見たら
4匹が
そう、で色がですね、その4匹を掛け合わせたら、うん、まるで昔のウルトラマンのね、あのオープニングみたいにギューンってこうマーブルな感じになるじゃないですか、ウルトラ Q かウルトラマンか ああいう感じでギューンって混ぜると、4匹の色を混ぜると、その飼っていたベガっていうにゃんこの色になる、まあ、それは勝手な思い込みだったかもしれないんです。見た瞬間に、まあ、ベガっていう名前の前の猫、はい、ベガがいるって思っちゃったんです。そこで、
はいはいはい、
もう私がお母さんになります、はい、って言って、もう4匹ともも
うまさかそのあのね、お兄さん一緒に行かれてて、あなた証拠がみたいなね、
そうそう
顔されていたんですよ。
そう、兄貴はね、
これは悪い予感がするとか言ってたんですよで、まあ一匹連れて帰るのかなという感じはね。
そう、兄貴はね、いやーせめて持って帰るんだったら一匹だろ、お前4匹は無理だよみたいなことを言ってて、でもちょうど車で東京からね移動してたんで、段ボールごと持っていけるじゃないか、
まさかのこの4匹丸ごと
そう、この中から1匹だけ選ぶなんてことはできないって言って、そのまんま車に積んで、そう、それで高橋さんに、
う
ん、もしにゃんこちゃん買うんだったらどうですかっていう話をしたんですよね、
うん、僕もすごい心が揺れ動いたんですけど、うんうん、猫はあの一度も飼ったことがなくて、
うんうんうん、
で飼えるかな、いや無理だろうっていうね、うん、なんか葛藤をしながらこう車の運転をね、
うん、
松山までしてたんですけどね、うん、で翔子さんが、うん、どれがいいですかみたいな感じだったんで、
う
ん、
もし買うんだったらこの中で、う
ん、一番ひ弱そうなやつがいたんですね、
うん、
その時あとは活発なのに、うん、なんかもうほんとこの猫はひょっとしたらそう長生きできないんじゃないかみたいなね
三毛猫だったんですね、
そうそうそうそう、
うん、
弱々しいのがいて、
うん、
ではなんとかしてやらんといかんなっていう気持ちもあって、
うんうんうん、
買うとしたらこれですかねみたいな、
うんうんうん、でその子をオールって命名して
名付けていただいて
元気ですよ、
はい、僕は買わなかったんですけどね、そういう経緯があって、はい、
そうで名前を、う
ん、あと3匹いるんです
ね、そうなんです、うん、日吉夢さんちにちなんで、はいはい、日吉といえばミミでしょって、日吉ミミ
ここ、ね、
恋人にでまず最初ミミちゃんでしょ、
はい、
それで愛媛の姫で、うん、
姫ちゃん
虎猫でオスだった、唯一のオスだったんですけど、うんうんうん、あのその子が一番ニャーニャー泣いてたんですよね、はいはいはいはい、で、オスなんだけど彼に姫という名前をつけ、
姫という名前をつけられたオスですよね、
は
い、
そう、そしてオールともう一匹は姫ちゃん、
姫ちゃん、
姫、ああ、ゆめちゃん、
姫がいっぱい出てきました
ゆめちゃんですね、
ゆめちゃんです、
ゆめさんちの、そうそうそうそう、この4匹とも、うん、もう姫はやっぱりね男の子なんで一番骨格も大きいし、はい、体も大きい、もう6キロぐらいかな、
はいはいはい、
でオールが一番小さいです、うん、小さいけど、うん、すごい元気で素晴らしっこくって、もうカーテンぐわーって登ってバリバリです、
バリバリ、
カーテンもソファーも
ほらオールって言われる
でも可愛いですよ、ほんと可愛いです、
ありがとうございます、
元気ですみんな、
なんか自分のこと言われてるみたいで
そう
照れますけどね、
オールって言った目に思い出しますもん、
あそうですか、ありがとうございます、
うんうん、はい、
そういうねつながりもあったりして ね、
そうですそうです、
面白かったですよ、はい、本当にね、はい、
我ら松山フォーク村、
はい、それじゃあここら辺でですね、はい、1曲翔子さんの歌を聴かせてください、
ありがとうございます、それじゃあですね、はい、マスターもこの曲を気に入っていただけているようなので、
は
い、遠い日の夏休みという歌を聴いてください、縁側でバケツの水 し合っては勝った負けたと青空に響く声乾いた土にホースで水をまけば虹が生まれ暑さを忘れた朝顔の観察も忘れがち風が吹けば軒下の風鈴揺れた嬉しくて楽しかった夏休み9月にならないでと願ってた小麦色に日焼けした記憶おばちゃんと一緒に行った遊園地ジェットコースターお化け屋敷そして大好きだった回転ブランコをおばちゃん目が回るとダウンしてた夜は流れるクール浮き輪の中でぷかぷかぷかぷか漂いながら暗闇に打ち上がる花火を見上げていたあの頃は夢の時間はしゃぎ回り走ってた夏休み立ち止まることを知らなくての記憶夕立雷が光ればおへそ隠して布団かぶってた嬉しくて楽しかった記憶
澤田翔子さんの曲で遠い日の夏休みという曲をお送りいたしました、はい、
ありがとうございました。
我ら松山フォーク村
じゃあ もう最後なんですけども、はい、翔子さんの今後の活動予定とか、うん、
ですね、はいはい、5月の21日から一期一会ツアー、はい、あえて一期一会の絵はですね、はい、笑うと書いて誤植ではなくてね、やっぱりライブっていうのは毎回が一期一会だなと、はい、初めてお会いするお客様もいれば、もしかするともうこのライブが最後になってしまうお客様もいるかもしれない、うん、そんな思いで毎回やっていて、うんうんうん、でもその中でぜひ笑顔になってほしいなという思いでやってるんですけれども、はい、この一期一会ツアーが12月まで続きまして、はい、で今回はですね、優しさとか思いやりとかそういうものをテーマにした曲を選んで歌っているんですが、うん、で懐かしい楽曲の歌も歌い、はい、しかしやっぱり今も現役でやってる限りは、はい、新しい曲も新しいメッセージも聴いていただきたいということで、はいはい、書き下ろしの曲も歌ってるんですね、うん、で3曲、はい、太陽の彼方、はい、蓮の花、はい、今日に乾杯という曲を、はい、やっているんですが、はい、これらを含めた新しいアルバム、うん、オリジナルアルバムを来年作ろうかなと思っています。はい、はい、だからこの旅の途中にまた曲を書きつつの、は
い、貯めていって
で、そうですね、で来週、来週じゃないや、来週はできないです
よ、ね、もうなんか
3曲しかまだできてない。来年ですね、来年アルバムにし、はい、そしてまた今年のですね、旅の映像を集めたもの、
これが楽しみなんですよ、
ね、オールの打ち上げの、
あ、なんかオールも出してくれた時があって、
映像もそうですね、はい、で、あとはその新曲のいわゆるプロモーションビデオ、はい、DV の方も合わせた、DVD を来年また制作しようかなというふうに思ってるの で、はい、ぜひ楽しみにしててほしいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
我ら松山フォーク村、
我ら松山フォーク村、今日はシンガーソングライターの澤田翔子さんに来ていただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
翔子、はい、さん、いかがだったですか。
そうですね、はい、ぜひビールを飲んでマスターはですね、喋っていただいた方が、
加藤さんがね、
打ち上げの時と全然ね、
全然違う。
打ち上げはもう本当ね、マスターはビール成人でね、最初から最後までビールガーッと飲んで、もう真っ赤になりながらですね、饒舌におしゃべりするあの感じをですね、ぜひ今度はこの番組でも、
あったほうがいいですか ね、
やっぱりね。なので次回はじゃあ飲みながら、ぜひ番組やりましょう。
やっぱ次回はもうライブ終わった後に収録して、
打ち上げの時に収録しましょうよ。そしたら素のね、マスターがもっと出ると思います。
そうですね、違うこう面白さがね、
リスナーさんがもっとね、はい、楽しくこうスリリングな感じで
スリリングありますね、
聞けると思います。今日も楽しかったですけれども、次回も楽しみです。
ありがとうございます、
は
い、
どうもありがとうございました。
今日のゲストは澤田翔子さんでした。ありがとうございました。
お邪魔しました。
それでは、今日はこの辺で、スタジオオールの高橋孝夫でした。お聞きくださってありがとうございます。また次回もぜひお楽しみに。
固い。